こんにちは、多少です。とうとうですね、もう待ちに望んだ、待ちに待った、あれなんて言うんでしたっけ、待ちに待った、はい、コウジュンさんのアルバムが、まあ、発売というか発表というか、 なんて言ったらいいんですかね、普通には流通せずにクラウドファンディングで、買った人だけが CD を買えるっていうですね、ものなんですが、とうとうですよ、あの CD 届きました。コウジュンさんっていうのは、この番組でもですね、何回も喋ってるかなと思うんですが、まあ、アコースティックギターですねがもうはちゃめちゃに上手くて、なんか上手いとかっていうレベルなのっていう感じ、もうなんかアコースティックギター考えた人なんじゃないのみたいな、なんかもうとにかくですね、すげえ上手い人がいるんですよね。もう日本人です、日本人でね、コウジュンさんっていう方なんですが、そういう方がいまして、で何年も前から僕 YouTube 見てて、コウジュンさんがね、コウジュンっていう名義で YouTube する前のね、他のなんだろうな、なんか音楽教室かなんかの YouTube やってる頃から見てて、結構前から知ってるんですよ。もう当時からなんかこの人とんでもないなってずっと思ってたんですよね。なんかメトロノームの練習動画とかあるんですけど、一回見てもらいたいんですけど、説明すると難しいんですけど、メトロノームを例えば16分音符の4つ目で鳴らして、言葉で言いづらい、分かりづらいな、なんかトゥトゥトゥピッ、トゥトゥピッピッピッピッピッっていうのピッ、なんか普通とは違うところで鳴らして演奏するみたいな、まあ多分ちょっと考えもよらないような練習方法を普通にしてるっていうね、もう別に何もなんだろう、考えずにやってるよみたいな、なんかすごいリズム感の人だし、あとは音ですよね。音がいい意味ですごい、なんかコンプレッサーかかってんのかなこれみたいな感じの、音が均一というかですね、よくそんなに上手くない人が弾くと、アコースティックギター特にそうなんですけど、なんか音の粒が痛いっていうか、揃ってないっていうか、どこが強調したい音なのか分かりづらくなっちゃうっていうのが結構アコースティックギター の難しいとこかなと思うんですけど、もうそんなのも全然余裕で、しかもなんかね、コンプレッサーっていう、ラジオやってる人は分かると思うんですけど、音を、まあ、音量ですかね、分かりやすく言うと音量を均一にする、まあ、機械みたいなのがあるんですけど、そういうのかけると、まあ、音が揃ったように聞こえるんですが、コウジュンさんはもう人力コンプレッサーというかまあそんな、なんだろう、テクノロジー使わずに、己の肉体だけでコンプレッサーだぜみたいな、コンプレッサーって言い方違うかもしれないな、ちょっと分かんないんですけど、まあ音がいいんすわ、とにかく、で、すごいずっと憧れてて、何年も前から、教則本もね、僕、取り組んでますし、コウジュンさんに1年、10ヶ月くらいかな、10ヶ月くらい毎月教えてもらってたこともあって、で、いまだにもう本当に永遠に越えられない壁なんだろうなって思いながら、見つめてる感じなんですけど、そのコウジュンさんのアルバムです。ちょっと前置きだいぶ長くなったんですけど、アルバムが、手に入りましたと。タイトルが The First and Last っていうことで、最初で最後のソロギターアルバムっていうことで作ったみたいですね。はい、最後なんてね、言ってほしくはないんですけど、まあ、あと最後が50回くらい来てほしいなとか勝手に思ってるんですけど、まあ、ソロギターで出すのは最後ってことなのかな、なんかわからない、これからアンサンブルとかそういう方に興味を持っているそうなので、もしかしたら違う形で音源出してくれたりするのかな、分かりませんが、とにかくアコースティックギター1本だけ、しかもなんかこういう、アコギの人っていろんなアコギ使ったりするじゃないですか、この曲はこれ、この曲はこれ、で使い分けたりするんですけど、このアルバムはもう1本、本当に1本だけのアコースティックギターで弾き切っているっていうのが、すごい特徴的ですね。はい。 で、曲数も多くて21曲あってですね、全体では43分くらいあるんですが、やっぱねこれは聴いた方がいいっすよ本当に。あ、これアコースティックギターなのっていう、ファンキーなリフノリ、でたまに、バラードっぽい曲もあってね、それも綺麗だし、とにかくね、なんだろうな、もうアコースティックギターの奏法を全部詰め込んで、しかもそれを全部完璧に弾きこなしたアルバムって感じ、弾きこなすとかっていうもう次元でもないのかもしれないんですけど、なんかすごいんですよ、まあ、とにかく音がすごくて。でね、僕すごい驚いたのは、まあ、こういうアルバムとかレコーディングした 曲っていうのは、まあ、作り込まれているんですよね。音を まあ、ある程度いじったりとかもしてはいると思うんですよ。まあ、実際に、ディレイっていうかね、エコーっぽい、エフェクトがかかっている部分もあるんですけど、それにしてもコウジュンさんがいつもね動画撮ったりするんですけど、コウジュンさん iPhone かな、 iPhone をピッて置いて動画ピッて回してすげえかっこいい曲弾くんですよね。それといい意味でね、いい意味であんま変わってないっていうか、アルバムの音と iPhone で撮った音あんま変わってないじゃないかなって思うんですよ。それってやばくないですか。こうそれはコウジュンさんのその音の出し方のこだわりの強さっていうか、まあ、音の出し方のうまさっていうのがすごい伝わってくるなと思ってて、 iPhone でピッて撮った動画でもすげーってなるし、このアルバム聴いても同じようにうわーすげーってなるんですよ。それはね本当にこの人やばい人だなって思いました。うん、はい、もちろんあれなんですよね、これをね手がけてくれたエンジニアさんがグラサンパークさん、グラサンパークさん、あえてちょっと外しますけど、グラサンパークパークさん、パークさんかな、パークさんっていうベーシストの人で、この人僕パークさんも大好きで何枚もアルバム聴いてるんですけど、この人が手がけてくれたんですけど、まあ本当にこの方もコウジュンさんのことよく分かってくれてるんだろうな、分かってるんだろうなっていう感じの音作りで、仕上げてくれたんじゃないかなと思います。だからあえてなんかいろんなことをせずにできるだけ生に近いコウジュンさんが目の前にいるような、感覚で聴けるようにやってくれてるんじゃないかなっていうふうに思います。うん、ね、だから本当にもうマジ最高なんで聞いてほしい、聞いてほしいんですけど、 CD がねもう買えないので、で、そのうちサブスクでも配信するっていうことなので、まあサブスクでね聞けるようになると思いますんで、ぜひその際はまたこのラジオでも言おうかなと思うんですけど、配信されましたよって、ぜひぜひその時は聞いてください。うん、で、僕クラウドファンディングで CD とあとここの21曲分の楽譜ですね、譜面も買ったので、この曲たちを、全部ね弾けるようになりたいなということで今練習始めております。おそらく15年とかかかるんじゃないかなと思うんですけど、それまで僕が諦めずにギターやってれば、あ、いつか皆さんの前で弾けたらなというふうに思います。はい、ということでですね、もうとにかく本当に、かっけえアルバムなので聴く機会があればという、ことと、あとはコウジュンさんですね、これからも多分すげえことしてくれると思うので、チェックしてみてください。うん、ぜひぜひお願いします。はい。あとは最近で言うとですね、結構いろいろあったっちゃあったんですけど、短い話になりそうかな。 毎年この時期にやってるですね、岐阜県岐阜市かな、岐阜市にある上宮寺っていうお寺で、あのアートフォーラムっていう、まあなんだろう、合同展示会っていうのかなあれなんて言ったらいいんですかね、案外やってて、今年も開催されてましたね。去年は僕一応まあ出演者っていう形で、お寺でフラメンコ、僕はフラメンコの部分はあんま関係ないんですけど、夏目漱石だったっけ、うわやべえ忘れちゃった、あの夢十夜っていう短編集みたいなのがあるじゃないですか、その中から、第9夜を題材にした、舞台の、音楽を作らせてもらったんですね。それが去年、まあそれもまあいろいろあのなんかあったみたい、僕はよく知らないんですけど、僕は曲作って太鼓叩いて、なぜかあの最後踊りにも出るっていうね、なんか謎のあのドタバタ、な、舞台だったんで、なんかあのいろいろあった部分あんまりあの知らないんですけども、去年はそういうので、出させてもらって、今年はまあ特にあのやることなかったんで、お客さんというかね、鑑賞者として参加してみました。岐阜ってなんかなんだろうな、なんかなんかすげえ人いっぱいいるんですよね。絵がうまいとかそういう感じじゃ ないんですよいやもちろんうまいんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、あのアートってなんか語るの難しいっすよね。あんまりこう僕も言葉上手な方じゃないんで、あんまりうまく喋れないんですけど、なんかアイディアが変態的な人いっぱいいますよねでそれが岐阜は特に埋もれてるっていうか、うごめいてる人が結構いるんじゃないかなっていうふうに感じました。まあ僕もその一人だと思うんですけど、だからこういうねアートフォーラムっていう場があって、そこで自分の作ったものを、いろんな人に見てもらう場があるっていうのはすごい素敵なことだなっていうふうに思いましたね。だからまああの毎年やってるみたいなんで、今年はもう終わっちゃったんですけど、ぜひね、近くの人、なかなかちょっと来づらいかもしれないけど、行ってみるとね、あなんかすごいいい空間だなっていうふうにきっと思ってもらえると思うんで、ぜひね近くの人は立ち寄ってみてください。来年もきっとゴールデンウィークあたりで開催されるかと思います。でそんなこんなでですね、ゴールデンウィークは、はい、終わってしまいまして、で、まあ今回はこれくらいにしとこうかなこれくらいにしておこう、はい、ちょっと話長すぎてもね、あんまり、話まとめてないし、やめとこうと思いますが、ちょっとね最近思ってるのが、また前回のクラシシラジオみたいにちょっと調べ物をしてからそれをあのシェアするみたいな回もやりたいなっていうふうに思い始めてて、で、最近気になってるのがジャズファンクっていうですねジャンル、ギターマガジンから進撃のジャズファンクっていうですねムック本が出てて、それをもとにちょっとジャズファンクの有名どころが多いですね、グラント・グリーンとか、メルビン・スパークスとかのことが書いてあるんで、せっかくならちょっともうちょっとその人たちに、フォーカス当てて、調べてこの人たちの生い立ちとか、調べつつ、楽曲を、なんだろうなの感想感想しか言えないですよね、ポッドキャストだと曲流せないんで、はい、まあちょっと調べたりして、前みたいなね感じで話せてみん 話せるといいかな、面白いかなっていうふうに思ってるんで、はい、そういうこともやっていこうと思いますんで、よかったらお付き合いください、はい、で今回はね最近そのアートフォーラム行って、 その人形、石膏の人形が真ん中に置いてあってですね、それ見てたら、なんか曲またちょっと作りたいなっていう風に思ったので一曲作ってみたんですね。それを最後に流そうかなと思います。曲はタラチネっていう曲で、なんかこういう曲はあんまり作ったことなくて、もう歌も入ってるんですけど、やっぱね歌は俺あんま上手くないからちょっと自信が全然ないんですけど、でもちょっとチャレンジした曲というかね、こういうこういうイメージの楽曲、なんて言ったらいいんだろうな、ちょっとルバートチックな、ふわふわした感じで、ちょっと和風テイストも入ってるような楽曲の中にエレキの音を入れてみるっていうちょっと挑戦をしてみようと思ってね、ちょっと作ってみたんで、挑戦したよっていうことで最後に流そうと思いますんで、よかったら、短い1分半くらいしかないから、よかったら聞いて感想もいただけるととっても嬉しいです。ということで、今回はこんな感じで終わります。じゃあ聞いてください。タラチネです。どうぞ。続く